坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。ね、雨のシーズン、雨が多くなると気分までこう湿っぽくなってしまいがちですが、そんな時こそしっとりと音楽を聴くと、なんだ雨の日もいいじゃないなんて思えたりもしますよね。特におすすめしたいのが天使の歌声などと言われますイギリスのシンガーソングライター、サム・スミス、いかがでしょうか。2015年のグラミー賞では主要3部門を含む4部門受賞という実力もあり、世界を魅了し続けています。まあ、そんな彼の歌声をここ日本で生で聴くチャンスが10月にあるんです。いち早くライブ情報、そしてチケットをゲットしていただきたいと思っております。ゲストにはサム・スミスをよく知るお二人をお迎えしました。クリエイティブマンプロダクションの平山義成さん、そしてユニバーサルミュージックの川崎民子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
ね、吉成さんと民子さんです。
はい、はい、よろしくお願いします。
まあ、本当サム・スミスは天使が舞い降りてくる感というか、あの高音というかファルセットとか本当に美しくて汚い自分が現れるみたいな改めてどんなアーティストかご紹介いただけますでしょうか。ね、
はいはい、そうですね。サムは、イギリス出身なんですけれども、本国イギリスにて BBC サウンドオブ2014という、うん、あの毎年あの最優秀新人賞みたいなのが選ばれる、賞で、注目されまして、うん、でまあ、世界的に知り渡るようになったのは2014年の、アルバム、デビューアルバム In the Lonely Hour からの、大ヒットシングル Stay with me という楽曲になります、
はい、ね、もう日本でもね、はい、大変な
人気で、そうですね、はい、
全部で1200万枚でしたっけ。
あ、そうです、
売れたんですよね、
世界中 で,、はい、
世界中で
このアルバムが売れまして、一躍スターになりました。その時、グラミー賞ですね、はい、最優秀新人賞を、最優秀レコード賞と、楽曲賞などもその年の最多受賞となる4部門を受賞しまして、まあ、グラミー総なめで結構話題になりまして、はい、で、そのアルバム、ファーストアルバムはイギリスの本国のチャートで69週間トップ10に、チャートインし続けるという、
ね、すごいですよ。
あの初の快挙を達成してギネスにも、はい、認定されております。
こんなに ないんだ。例えばもう、はい、遡ればビートルズとかそういうのもない。
意外とここまでは なくてですね、史上初という。
そんなすごいのね、
はい、意外とすごいんです。
いやすごいすごいけどそんなすごいのねっていう。
そうなんです、はい、
あ、びっくりだわ、
はい
はい、そして、
はい、で、あのデビュー当時からもうレディーガガとか、うん、まあ、他にもケイティペリーとか、はい、いろいろなアーティストが彼を絶賛して実力を認めてまして、ね、はい、でまたもあの自らもカミングアウトしたりするなど、は
い、まあ、ゲイですよということで、
悩みを持つ人に寄り添ったりですとか、もう皆さんどんな人が聞いても共感するような内容の歌詞がすごく評価されているのかなと思っております、はい、ります。
そんなあの川崎さんはいち早くロンドンで、はい、ライブをご覧になってきたそうです。
2015年の1月にあの日本デビューという形だったので、うん、日本デビューする前に、うん、2014年の11月に、はい、ロンドンでまだキャパが1000人ぐらいのちっちゃなライブハウスで見たんですけども、
もうじゃあ日本で一番早くサム・スミスを見た人って言っても過言ではないぐらい、
は
い、
そうですね。そうですね。で、はい、そのもう全楽曲もうみんなシンガロングしていて、
歌います、みんな大合唱みたいな、
は
い、
大合唱で、あとはあの一番個人的に意外だったのが、そのアルバムをずっと聴いて、ね、当然行ったんですけども、はい、なんか年齢層がすごく若かったんですよ、うん、このライブに来ている子たちが10代とか20代が多くて、うんうん、はいはい、もちろん30代40代50代の方もいるんですけども、うんうん、なんかこういった音楽が10代の子とかから評価されて、うん、確かにね、うん、でその全員歌っているっていうのが結構衝撃的で、うんうん、あ、もう本当に老若男女の皆さんに支持されてるなっていうのがすごくあの印象として覚えてます、
今サム・スミスいくつなんでしたっけ。
今26
とか
になりました。
まだ
そ
れで
も、ね、それね、
はい、
平山さんは生であのサム・スミスの歌声聞いたのはいつだったんですか。
最初のプロモーション来日を、はい、ウグイスダニのキネマクラブっていう、はい、大正ロマンみたいな雰囲気のある会場でやったらこう、は
い、
サム・スミスの、
ま
あ、雰囲気がこうハマるんじゃないかということで、うんうん、まあ、それをあの一緒に仕掛けて、でその時に聞いたのが初めてでしたけれども、まあ、やっぱりその声の存在感っていうのはやっぱりなんか独特のものがありましたし、引きつけるものがあったなっていうふうに感じましたね、はい、うん、そういう印象でした。
結構みんな泣いてました
ね。泣いてた、平山さんも泣いた。
ちょっとほろっときちゃ
った
、本当影で泣いてました
影で泣いてましたの、はい、もう声だけでも泣いちゃう何かを
ありますね、やっぱり。
まあ、前回の時に行けなかったということはぜひ今回の来日公演を見て泣いていただきたいですね、この曲を聴いたらますます行きたくなることでしょうということで1曲お送りしたいと思います。サム・スミス Stay With Me、デビューアルバム In the Lonely Hour から Stay With Me サム・スミス聴いていただいています。お二人が聴きながらなんか声が若いそんな違いますかね3年4年で、
なんか改めて聞くと多分これ5年ぐらい前に多分収録でレコーディングしてるので、
レコーディングは
若いなってちょっと、ね、
大人っぽくなった。
そうですね、
ですね、
なるほどね、
はい、
今回のツアーは昨年リリースされたアルバム The Thrill of It All を引っ提げてのワールドツアーということで、さらにパワーアップしたサム・スミスのステージが見られそうですかね。
はい、
ぜひ日本にやってくるこの貴重な機会をお見逃しなくです。ゲストはクリエイティブマンプロダクションの平山義成さんとユニバーサルミュージックの川崎民子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日改めてこの天使の歌声を持つサム・スミスがどんな人生をたどってきたのか、音楽のルーツなどにも迫っていきたいと思うんですが、もともとサム・スミスのどんな音楽に影響を受けてきたんですかね。
そうですね、もうあの幼少期から、はい、彼の両親、まあ、特にお母様が、うん、音楽が好きで、もう常にあの家では音楽がかかっている、特にソウルミュージックですとかがかかっているような、家庭環境だったそうでして、
なんかお母さんが働いてお父さんは主婦だったっていう。
そうですね、お母さんがもうバリバリ働いて、
銀行家だったんですって。
そうですね、銀行家で主導権を握る家だったようでして、はい、お父さんはもうすごく優しいお父さんっていう感じで、は
い、女性が主導権を握る家で高いエストロゲンレベルが音楽への愛に一役買っていると、うん、あのサム・スミスは言っているそうです。すごい表現ですけどね。まあ、じゃあソウルミュージックが常に流れているような、はい、そんなお家だった。
そうですね、まあ、ルーツとして、まあ、彼が挙げているのは、はい、ホイットニー・ヒューストンですとか、うん、まあ、アレサ・フランクリン、チャカ・カーンとか、はい、あの女性ボーカルものをよく聞いて育っていたようです。
うん、ああ、そう、やっぱそういう影響感じます。はい、
感じますし、うん、いつも彼も来日した時とかもそういう話をしたりですとか、誰々の新曲聞いたとか、うんうん、あと結構あのインスタグラムとかに、はい、あのもう毎日のようにあの聞いてる曲のなんかスクリーンショットみたいな、うん、iTunes のとか上げていて、やっぱり女性ボーカル系多いですよね。
圧倒的に多いんだ。うん、
結構古いあの音楽とか、はい、聞いてて、やっぱ本当に好きなんだなって思います。へ
ー、で自分が歌手になるっていうにはどういう風なこうステップっていうかがあったんですかね。
そうですね、ちょっと幼少期からもう実はすでに、うん、あの地元の、はい、ジャズの先生にあの音楽習っていて、
歌と自分からなんですかね。
だと思います。もうなんかずっと音楽があの鳴っている家で育ったので、うんうん、もう多分無意識になんか音楽の、ま、アーティストになりたいっていう風に、うんうん、多分マインドがあったようでして、で、ね、はい、歌とあと作曲とかも習っていたようです。はい、
作曲も習ってたんですね。
はい、
へえ、じゃあもう意識が本当に意識高すぎくなったんですねもう幼少期からっていうのはね、相当、ね、
はい、
へえ、
はい、
でこう見出した方がいらっしゃるというか、はい、こうポーンというこのステップアップするところはどういう経緯だったんですか。はい、
そうですね、でそれで当時あのアデルのライブに、うん、行った時に、まあ、はい、今のマネージャーと出会って、でいろいろ話してるうちに一緒にやろうってなって、プロとしての道がようやくそこで開けた。
あ、そういうことか。
はい、
うん、
ようです。
ね、でもアーティストの中にもサム・スミスのファンだってもう注目している人とか、もう言ってはばからない人も結構いらっしゃるんですよね。それがまたそうそうたる人っていうのがすごいことですよね。
そうですね、はい、まあ、今申し上げたアデルもそうですし、うん、あとレディー・ガガですとか、うん、マクセルとか、うん、あとはナイル・ドジャースとも一緒にセッションしてたりするので、
はい
はい、あの海外ではそのような感じでして、うんうん、まあ、日本でもあのステイ・ウィズ・ミーは、うん、まあ、おかげさまで大ヒットとなったので、うん、まあ、和田アキ子さんですとか、はい、クリス・ハートさんとか、うん、チャゲさんとかいろんな人に、うん、カバーしていただいてます。
歌が上手い人ばっかりですよね。
いや、そうですね、
まあ、出ないとやっぱ歌えませんよねこれ。
高音がきついと思います。
そうですよね、ね、まあ、たくさんのアーティストのライブをご覧になっている平山さんから見て、そのサム・スミスの魅力っていうのは、一番の魅力っていうのはどこですか。
そうですね、まあ、やっぱ一言で言って、まあ、彼の声だと思うんですよね。で、やっぱいろんなライブがある中で、うん、まあ、今っていろんなテクノロジーがあって、まあ、照明もそうですし映像もそうですし、まあ、舞台演出とかもそうですけれども、うん、彼の場合例えば本当に一人で舞台の上に立って、うん、歌うだけでもなんかもうそれだけで、うん、あのショーが成立してしまうというか、もう見てる人を全員引きつけてしまう声の魅力っていうのがあるので、うん、特にこういう若い世代のサム・スミスみたいな形で出てくるっていうのは結構こう、なんていうんでしょう、珍しいんじゃないかなと思って、 ています、まあ、いろんな今こうプロダクションが凝ってたり、まあ、そっちをこうメインでこう打ち出してきてるアーティストが多い中で、うん、もう本当にもう自分 の, その声だけで勝負してるってい う, ところがまあ彼の魅力だし、
まの魅力、
ね、うん、他にそのなかなか比べられる、うん、アーティストってそんなに多くないんじゃないかなと思ってますけどね、
うんうん、楽しみですね。では今日もサム・スミスの曲を1曲をお届けしたいと思います。最新アルバム Thrill of It All から Too Good at Goodbye。 サム・スミス最新シングル Too Good at Goodbye、 さよならになれすぎてという曲を聴いていただいています。これはもう当然のように全英ナンバーワンシングルということで、アルバムからの最新、ニューシングルカットということになります。ね、このファルセットのところがいいですよね。
はい、もうずっと聴いてられます ね,
ね明日はツアータイトルにもなっている最新アルバム Thrill of It All のことを詳しく伺っていきます。ゲストはクリエイティブマンプロダクションの平山義成さんとユニバーサルミュージックの川崎民子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回ワールドツアーのタイトルにもなっている最新アルバム Thrill of It All なんですが、昨年の11月3日に世界同時発売されて、なんと世界94カ国の iTunes アルバムチャートで1位を獲得したそうです。94カ国で1位ってすごくないですか。
すごいですよね。 iTunes ほとんどです
よ、ね、ということですよね、
はい、
すごいですよね。すごい
iTunes がある国が100数カ国、はい、110ぐらいかな。
あ、そうなんですか。
もうほとんど、
ほとんどですね、
全部の国って感じですよね。
素晴らしいです。そして、アルバムに、そのアルバムに収められている曲パレスが昨年冬にアップルの CM に使われて、これがとっても心温まるロマンチックな CM で話題となりました。これ12月の CM、 なんかあの雪の中でなんですよね、はい、なんか
ロマンチック
なね、
はい、
現実にピュッてピュッて現実になったり
とか。そうそうそうそう、
ね、雪の中で踊りまくってましたね、
はい、
最初にだって最初の冒頭のシーンであのピッてこう、
あ、そうです、そうそう、アルバム曲を再生してこの曲を、そっから始まるんです
ね。そこから始まるんですもんね、はい、サム・スミスのこのね顔から、
はい、顔ピッと
ピッとしてからっていう、そういう曲もあったり入っていたりもしますっていう最新アルバム Thrill of It All なんですが、その今出ました、あ、この顔からピッと入るんですよねっていう、ずいぶん変わりましたよね。
いや、
前回のデビューアルバムから、
ね、驚き、誰か分かんないレベルですよ ね,
ねえ、これどうやって痩せたのかしらっていう、そんなごめんなさい下世話のお話
いえいえ、まあ、本当にもう努力したというか、はい、もう本当に食事を、変えて、うん、今までは結構炭水化物とかもうお肉もそうですし、うん、好きなもの好きなだけ食べていた、もう正直に生きていたんですけども、うんうん、
いい表現ね、
はい、
正直に生きたらこうなった、
正直に生きたらそうなってたんですけども、うんうん、そうですね、栄養セラピストさんから、うん、とある日出会って、うん、でその本をもらったんです彼女、でそこにいろいろ食事改善とか、うんうん、まあ、野菜中心にしたと中心としたお食事の、メニューとかいろいろ書いてあって、レシピを、でそれを自分のツアーに、帯同していた自分のシェフがいて、うん、でその人に作ってもらって、うん、それを食べてるうちに痩せたっていう、
はい、そうです。そうなんだ、
はい、
やっぱセレブだよねセレブになったよね、だからそういう栄養セラピストの、へえ。今回のアルバムの中身についてはどうなんですか、ご本人はどんな風におっしゃってたりするんですか。
そうですね、まずあのデビューアルバムはもうほぼ全曲が失恋の曲なんですよ、
うんうん、
もう好きになった人に振られたとか、うまくいかないとか、思いが届かないとか、結構歌詞だけ見るとすげえ暗みたいな、うん、感じなんですけど、あの今回はまあ、本人も言ってるんですけども、前作と比べてもう悲しい曲が全体的に少ない、うん、で、あと恋愛とか、まあ、恋愛について歌ってもいるんですけど、結構普遍的な、うん、曲内容になっているので、前回よりも歌詞の、世界観が広がってるなっていうふうに思いました、う
ん、はい、音的にはどんな感じですかね。
そうですね、 音の面で言っても前回より結構広がってるなと思いまして、うんうん、ゴスペルとかブルースとか、あとジャズとか、まあ、昔の R&B のサウンドも入っていたりして、結構前作よりも音の面でも歌詞の面でも両方スケールアップしてるなっていう風に感じます、う
ん、平山さんはどうですか、アルバムを聞いての感想は。
そうですね、やっぱりなんかすごいシンプルなんですけれども、うん、なんかこう 音に深みがあったり、うんうん、まあ、声もそうですけど、あの久しぶりに聞いた Stay With Me がちょっと若いなって、うん、あの感じましたけど、
あ、そう
ですけど、やっぱりこの間 あのプロモーション来日の時 の、うん、その生の声とかを聞くと、なんかやっぱりこうちょっと大人になってなのか、うんうん、まあ、経験も積んでなのか、うん、ちょっとこう次のステップに行ったのかなみたいな、
うん、
で当然今やってるあのツアーの方も、まあ、今までの中ではやっぱり一番こう大規模な、うん、あのアリーナクラスのツアーを回ってるので、うん、やっぱりそれ相応の、まあ、ステージのプロダクションを、うん、まあ、組んでくると思いますので、あのかなりちょっとこれは期待していいんじゃないかなと思いますね、
うん、はい、じゃあ今日も一曲お届けします、最新アルバムスリルオブイットオールに、収録されている曲なんですが、これが先ほど出ましたあのアップルの、ね、CM に使われた曲にもなります。サム・スミス・パレス、サム・スミス・パレスを聴いていただいているところです。これもね、染み入りますというか、
そうですね、
はい、まあ、CM の効果もあって、 CM のこうなんか映像が浮かんだ、
ね、
雪の中が、
はい、
秋冬にぴったりなのかな、これから夏に向かうのに、こんな言い草もないんですけど、
ね、いやでも秋本当ぴったりですね。
そうですね、秋ぴったりですね。
そうですね、はい、で来日公演は秋だから、
そうです、うん、
ぴったりです、
10月だから、はい、10月だからちょうどいいんです、はい、さあ明日は気になるサム・スミスの素顔にも迫っていきたいと思います。ゲストはクリエイティブマンプロダクションの平山義成さんとユニバーサルミュージックの川崎民子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて昨日まではサム・スミスの音楽のことをいろいろ伺ってきましたけれども、やはりその人柄というか人間性にも非常に私は興味があるんですけれども、最新アルバムで、ね、この間もおっしゃっていただきましたけれども、悲しみが少ないとご本人が言ってらっしゃると、まあ、デビューアルバムが悲しみだらけだったっていうところはあるんですが、はい、俗っぽいところから入ると恋人とラブラブみたいなショットがね、
そうですね、
上がってますね、
ブチュッと路上、はい、路中みたいなのもあったりもしますもんね、
はい、
パパラッチされていて、はい、その俳優のブランドン・フリンっていうちょっと若そうな、は
い、そうですね、若い俳優さん
なんですけど、
はい
はい、スペインでラブラブキス写真みたいな、
はい
はい、
いやすごくいいと思います。もう彼がハッピーな彼がハッピーなことが一番私たちもハッピーなので、
うん、いいか
な、
声も良くなるでしょう、
ね、そうですね、
ハッピー、はい、ハッピー感が、
はい、
お二人は非常に日本人の中でも非常に近いところでサム・スミスと接してらっしゃる方だと思うんですけれども、
はい、
平山さんは、2015年の来日の時とか会われているというお話が前にもありましたけれども、
はい、そうですね、
なんか会話を交わしたりとか、みたいな印象とかありますか？
やっぱりその会場とかで働いているクルーの、うん、スタッフだったり、まあ、日本人の当然、ね、レコード会社の方々とか、まあ、我々プロモーターに対してのなんか気配りみたいなのがやっぱり細やかで、
うん、
本当にこう普段だと声かけてくれないようなところでも本当にこういいショーを作ってくれてありがとうみたいな感じで、うん、一声こうちょっと言いにわざわざ言いに来てくれるような方で、
はい、
まあ、若いのに ね、 なんかこうすごいなっていう印象がありましたね。
うん、そうですよね、川崎さんはもうサム・スミスにとって日本での親友って言ってもいいかな、かなり、ね、かなり親しいというふうにね、伺いました。最初の来日の時の2015年の時ですかね、はい、
そうですね、
はい、なんか浅草に一緒に行かれたりとか、
はい、
一緒に撮った写真がインスタ、サム・スミスのインスタに載ったんですか？
そうです。
わ、すごい。
びっくりしました。
タミコって、ね、インスタで見ました。
びっくりしました。あれはなんか本当みんなインスタで見たんだけどみたいなのがいろいろ連絡来て、何のことか、ずっとこっちはね、あの本人と一緒に行動してるし、はいはい、インスタも開くわけないので、うんうん、何のことかなと思って、でなんか数時間後に気づくみたいな。そうですね。浅草にが本人がすごく気に入って、浅草寺に初来日の時行ったらすごく気に入ったので、まあいろいろ仲見世でお買い物して着物みたいなの買ったりですとか、うん、いろいろ試してみたりとか、あとおまんじゅう食べたりとか、うん、ねぎ焼き食べたり、うん、いろいろしてて、はい、なので、2日目も、ちょっと隙間の時間見つけてタクシー飛ばしてまた行くって言って、
う
ん、
そうですよね、
はい、浅草観光もご一緒されたりとか、
そうですね、
はい、で今年1月のプロモーション来日の時も終わりになってんですね、はい、
そうですね、うん、アルバムのプロモーションで来てもらったので、はい、まあ、基本的にずっと一緒だったんですけども、はい、まあ、空港で、空港の中到着ロビーのところで待ってて、で2年ぶりぐらいだったんですよ、うんうんうん、会うのが、だから結構今まで一番 期間が空いたので、うん、もう覚えてくれてるかなとか思いつつ待ってたら、うん、わあタミコみたいな、まだ僕の担当でよかった嬉しいみたいな感じで言ってくれて、てかまだユニバーサルにいるんだね、うん、よかったみたいな、そう、あ、なんていい人なんだと思って改めて思って、うん、そこからなんかあの車に乗るまでずっとなんか2年分の近況アップデートみたいなおしゃべりして、普通になんか友達みたいな感覚になりますね。そうなんです
よ、
本当に優しくていい人です。
そしてなんか帰国後に川崎さんのデスクに花束が届いたんですか。
はい、あ、そうなんですよ、なんか、まあ、ずっとサム来日中は1週間ぐらい、まあ、あの会社開けてたんですけども、うんうん、でそのサムが帰った次の日に、まあ、久しぶり1週間ぶりに会社行ったら、もう大きなユリとかいろんな綺麗なお花が、入ってるピンクの大きな大きな花束がデスクに置いてあって、で、あのなんかカード、ちっちゃいカードがついてたんで、はい、それ見るともう本当にあの僕の面倒見てくれてありがとうって、いつもありがとう、君はスターだって書いてあって、
わー、君はスターだタミコ、
びっくりしました。アーティストからあそこまでのなんか大きなサプライズっていうか初めてだったので、
ああそうなんだ、
泣いちゃいましたね。
聞けば聞くほど素敵ですね、はい、なんかね、はい、さあそんなサム・スミスの曲をお届けしたいと思います。 One Last Song、 最新アルバム Thrill of It All からサム・スミス One Last Song 聞いていただいています。力強いそういう一面もある曲ですけれども、ね、どんなステージになるんですかね、楽しみですね。
楽しみです、早く見たい、
ね、早く見たいですよ、
はい、
さあ明日は気になるツアーの中身について伺っていきます。10月12日埼玉スーパーアリーナで行われますサム・スミス The Thrill of It All ワールドツアー、ゲストはクリエイティブマンプロダクションの平山義成さんとユニバーサルミュージックの川崎民子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて前回のサム・スミスのライブといえば2015年国立代々木競技場第一体育館での初来日公演ということになるんですけれども、その時はもちろんお二人ご覧になっているわけですけれども、その時のライブはどんな感じだったんですか。
見た人に聞くと、あの代々木っていろんなコンサートやってると思うんですけど、はい、代々木で見たコンサートの中で一番音が良かったっていう評判で、まあ、当然その音響のスタッフも素晴らしかったと思うんですけど、はい、うん、なんでしょうね、やっぱそのサム・スミスの声とバンドのその演奏と、うん、あの会場がこうすごいマッチしたのか分かんないですけれども、
へ、
なんかすごくその音響的にもすごい評判が高かったっていうのを
聞く人が聞くと分かるんですね、
はい、印象的でしたね。
川崎さんどうでした。
そうですね、私もあんなに本当、うん、音楽を集中して聞く、うん、もう視覚よりもやっぱ聞く耳で楽しむライブって、うん、まあ、全部そうではあると思うんですけど、うん、すごく特攻とか花なんか打ち上がったり、うん、なんかいろいろ特攻があるわけではないですし、うん、もう舞台の演出もその映像が派手だとかそういったのもないんですね、うん、正直、うん、ないんですけど、もう全部そぎ落とした形でもう歌声が本当にすごくて鳥肌がもうみんな立ってて、うん、あ、これって音楽の究極の形だなって、うん、その時思って、うん、いろいろ削ぎ落としてもうサムの歌声だけをもう本当に浴びるみたいな、本当贅沢な時間だったなと思います。
うん、で今回は、10月12日は埼玉スーパーアリーナですよね、はい、アリーナはどれぐらい入るんですか。
大体1万5000から6000ぐらいだと思いますので、
うん、それでもそういうシンプル編成でもグッと聞かせる感じなんですか。
そうですね、今のヨーロッパのツアーとかを見てると、はい、ちょっとステージがね、こう張り出しがあったりとかして、うん、あと
ちょっと演出があるんですね、演出が前回より、
はい、うん、あると思います。であと場所によってはなんかこう螺旋階段みたいなものが設置されているのを写真に上がってたのを見たりしたので、まあ、なんかそういう場所場所での舞台演出みたいなのがもしかしたら入ってくるのかもしれないですけど、
現在まさにそのザ・スリル・オブ・イット・オールワールドツアーの最中ということで、現在はヨーロッパツアーの真っ最中だということですね、
はい、
まあ、だからずっとこうツアーの後半に入る感じですもんね、アジアに来る、日本に来るっていうのは、
そうですね、
うん、もうかなり完成度も高まってきているはずっていう、
ちょうどいい時期、頃合いだと思います。
ね、これは期待できますよね。
楽しみですね、
うん、お二人が一番楽しみにしているところのポイントはどこでしょうかね。
コーラス隊側の人数が増えたりしていて、というのも今回のセカンドアルバムはファーストアルバムより結構曲がの幅がサウンド面で広がっているので、うんうん、多重録音っていうかいろんなハーモニーがすごい何層にもなっていたりするので、前回よりも わーというハーモニーを浴びれるっていうか、うん、今回体感できるっていうのがすごい楽しみですね。あとは前回もそうだったんですけど、もう Stay With Me とか他のシングルもそうですけど、うん、日本でももう大合唱だったんですよ、うん、前回で。なのでそれをまた今回も15,000〜16,000の人たちとの合唱を聞けるのが楽しみですね。
そうか、平山さんは？
そうですね、サム・スミスのライブって本当にこう数人レベルのちっちゃい会場でも、うん、もうアリーナの大きい会場でもあんまり変わらないんですよね、内容が。でもそれってやっぱりもう音楽の本質的なものの持ってるものの強さっていうことだと思うんで、まあ、それを今度、まあ、日本で、まあ、一番大きいとされる埼玉スーパーアリーナのライブっていうのが、まあ、どういうふうに伝えてくれるのかっていうのは、うん、まあ、非常に楽しみですね。
はい、じゃあここでまたサム・スミスの曲をお送りしたいと思います。最新アルバム Thrill of It All からサム・スミス Burning。 最新アルバム Thrill of It All からサム・スミス Burning を聴いていただいています。感動したい人、癒されたい人、良い音楽に出会いたい人、ぜひこの機会にサム・スミスの歌声を生で聴くチャンスです。10月12日埼玉スーパーアリーナで行われますサム・スミス The Thrill of It All ワールドツアー、早めにチケットをゲットしてください。ぜひです。ゲストはクリエイティブマンプロダクションの平山義成さんとユニバーサルミュージックの川崎民子さんでした。1週間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。